今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢後義明です。そして命未来学校生徒会長親方いろなさんです。
おはようございます。
おはようございます。
矢後さん、
はい、
最近大忙しくて、
はい、
あ、私じゃないんですよ、矢後さんが。
ああ、私ですか。
はい、はい、あの東京行ったりとかね、その音楽のことだったりとか、
はいはい、
すごいお忙しいと聞きました。
はい、
あの、はい、
一生下働きみたいな感じですけど。
はい、あのそして最近東京ビッグサイトに、
あ、はい、
もですね、なんかスピーチをされたって、
スピーチ
Facebook で見ました。
あ、スピーチといいますか、はい、あのね、対談的なことをね、させていただきました。はい、たくさんの方がお越しになっていただきまして、うん、もうびっくりしました、本当に。
はい、はい、東京ビッグサイトってすごいですよね。
そうなんです、
一番大きな会場ですよね。
そう、そうなんです、すごい人数だったし、
はい、
ブースがいくつもあるんですけど、そのブースも満員で、
はい、
で私たちの命未来学校のブースも出展させていただいたんですけれども、はい、そちらの方で増本さんと私と、そして新生会の真鍋院長と話をさせていただいたんですが、
はい、
本当にたくさんの方がお越しいただき、お話をお聞きいただき、本当に嬉しいです。
すごいですね、命未来学校、もう東京まで。
そうなんですよ、
もういよいよ世界を舞台に、
あっという間になんかどんどんどんどん大きくなって
ですね、嬉しいです。
はい、もっともっとね、本当に世界に広がるといいですね。
はい、
はい、というわけで井上さん、今週もよろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本カーリビング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地用清水内科クリニック、株式会社振興開発阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは浄土真宗親鸞会講師西田めぐみさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
西田と申します。
あの、過去何回か講師の方出演していただきましたけども、
はい、
お越しいただくために、一体それはどういったお仕事なんでしょうかみたいな、お聞きしているんですけど、仏教をお伝えしていると。はい、
そうです。あの、一般会場とか、
はい、
寺とかで仏教のお話をさせていただいております。 あとは今はインターネットで親鸞上人の教えをお話をさせていただいてます。
そうなんですか。
はい、
イロナさんは詳しいので、また西田さんのご紹介を。
そうですね、まあ、詳しいというほどでもないんですけども、うん、私聞いているのは、
はい、
西田めぐみさんは浄土真宗親鸞会の講師であり、そしてお生まれもお寺だとお聞きしました。うん、そして書道とかナレーションとか朗読もしておられるそうです。すごいですよね、その仏教のお話をずっとされているっていう感じなんですかね。はい、
あの、ね、仏教に子供さんの頃からお寺だから興味を持っておられたということなんです。
はい、私は浄土真宗の寺に生まれましたので、ちょっと皆さんと生まれ育った環境がだいぶ違うと思うんですけれども、
はい、
寺というところは一般には葬式法事をやるところとこう思われていますけれども、うん、私の実家もご多分に漏れずそうだったのですが、よく毎日のようにお経をあげてくださいって来られる方があります。それどんなお経かというと、枕経って分かられますか。
枕経、
はい、
お亡くなりの。
そうです、うん、枕経っていうのは、亡くなられたらすぐにその亡くなられた方の枕元でお経をあげるのを枕経というんですけれど、枕経をあげてくださいと依頼される方がもう ほぼほぼ毎日のように来られていますので、もう本当に人がよく亡くなるということを見聞きして育ちました。特殊な環境ですよね。
はい、
人の死と接して、人の死は身近に感じて育ちましたけれども、これいつまでも人の家ばかりが人が死ぬのではなくて、だんだん自分のところにも番が回ってくるんではないかなと、こう、はい、恐れを抱いておりました。
へ
ー、まあ、私なのか、あるいは私の家族なのか、
うん、
近くの人が亡くなっていくこともやがてあるだろうとこう思いますよね。
はい、
ですからちょっとこの不安いっぱいの暗い少女時代そうしてきました。
はい、何か仏教以外のものでそういうことをこう解決できる本がないかとか、うん、いろんな音楽だったり小説だったりとか映画だったりとか、そういうことも考えたりされる時期とかあったりします？
そうですね、いろいろテレビ見たり、うん、音楽聞いたりしていてもやっぱりごめんください枕にお願いします、うん、こう怒られると、まあ、現実に引き戻されて、
そうなんだ、
ごまかしをしようと思っても、ごまかしきれない、そんな日々でした。忘れさせてくれない環境でした。死というものを、無常というんですかね、今の現状がいつまでも続くことはないということを目の当たりにしてまいりましたし、まあ、一番衝撃的だったのは、友達のところに遊びに行った時に、その友達のお父さんがよく来たねと、
うん、
お菓子でも食べていきなさいよと、
はい、
出してくださったんですけれども、その方が翌日亡くなられたんですね。
あら、
屋根の修理かなんかをされていて、そこから落ちて亡くなられたということがありました。だから昨日元気だった人が今日はもう変わり果てた姿になってしまいますので、
はい、
子供ながらにどう受け止めてよいのか、これが現実なのかと、忘れようにも忘れられない衝撃的な出来事でした。ですから明るくするにはどうすればいいのかと、
はい、
お経を読めば明るくなるかというと、そういうわけではないので、どこかにこのお釈迦様のような方が、あるいはうちは浄土真宗ですから親鸞聖人が、この解決を教えておられるのではないだろうかと思って、家にある本を片っ端からちょっとずつこう読んでみたのですけれど、まあ、内容が難しすぎて自分の理解力もないですし、何がどうなるのかわからなかったですね。仏教というのはどんなことを教えられているのかわからなかったので、親に聞くのですけれど、親に聞くと今度布教師の方が来られるから、その布教師の先生に聞いたらどうかというので、
はいはい、
布教師の先生来られた時に尋ねたところ、子供さんでは難しいかもしれないねと、
はあ、
大人になったらわかるよと、
あら、そんなこと
言われてちょっとがっかりしたこともありました。
へそれは10代も後半までとかずっとそんなことを考えてるんです。
悩んで本を読み出したのは10代の真ん中くらいから後半にかけてですか。
なんかそのうち諦めにならないですか、
そうですね、
人死んじゃうのしょうがないじゃんみたいな。
そうですね、諦めにならなかったですね。
ならないんだ。
だんだんこう自分のところに回ってくるということが分かりますよね。いとこも若くして亡くなりましたし、身近な人が死んで行かれるので、やっぱ忘れることがどうしてもできないんですね。短い人生、いつ終わるか分かりませんよね、
はい、
短い人生何のためにあるんだろうって悩みました、
はい、
必ず死なねばならない。これはどんなに病気が治ったとしても、
はい、
死ぬのがちょっと伸びただけで、
はい、
死ななくなるのではないので、
ええ、
必ず死んでいかなければならないのですが、じゃあその間一体何をすればいいのと、何のための人生なのと、10年なら10年って決められてもいない、明日かもしれない、この短い人生何をする、こう考えた時に、
はい、
またまた分からなくなってしまったんですね。
私はどっちかというと西田講師の派ですね。私もそのようにやっぱり10代の時思いましたね、はあ、結局死ななければならないのに何のためにこの人生があるんだろうねっていうのが、こうもしその意味がなかったらすごい虚しいんですよね、うん、なんかそのただの循環っていうだけではちょっと納得できないところがあるんですよ。ああ、だからやっぱりなんかすごいこの気持ち知りたいっていう気持ちが私もよくありました。
同じ心ですね。
ああそうなんだ。
それでみんなに喜んでもらうようにすればいいと思いますよね、はい、だから私もいいことがしたいと、うん、じゃあなんだろうなと思った時に病気を治すお医者さんになろうかなと、はい、でこれ勉強してたんですけど、はい、これもまた事件が起きました。高校の時に、うん、模擬試験を受けるんですね。お医者さんになるには小論文が必要で、うん、小論文の模擬試験もあったんです、でその模擬試験の問題何について書くかというと、はい、あなたは戦争に出かけていた軍医だったとしてください。でそこへ傷ついた兵隊たちが次々と運び込まれますよね、
うん、
でその治していく軍医なんですけど、うん、ある兵隊さんが先生もう治さないでほしいと、
うん、
ここで私は治されたらまた戦いに出なきゃいけないでしょうと、もう傷つけられるのも嫌だし人を傷つけるのももうたくさんと、ここでもう見殺しにしてほしいと、
うん、
こう言われたらあなたはどうしますか、これについて書きなさいと、うん、皆さんならどう書きますか。
そうね、
命を伸ばすことは良いことなんですけれど、
うん、
何のために伸ばすのと言ったらもう、うん、人殺すために伸ばすわけですよね、
うん、
まあ、これは極端な例ではありますけれど、もう苦しいのになぜ伸ばすのと、
はい、
命を、こういう人もありますよね、
うん、
今長生きすれば幸せかというとそうとも言えない時代になりましたし、それでますます何のためにと、
うん、
悩みは深まりまして、うん、お医者さん辞めましょうとこの答えが出てからなろうかなとも思ったり、そこで心が折れてしまったんですね。で何のために生きるのか、
うん、
やっぱり徹底的に知りたい、どこかに教えてくださる方はないのだろうかと、本読んでもわからないので分かりやすく教えてくださる方はないのかなと、ずっとそんな人がおられるなら会いたい会いたいと思っていました、
うん、いっぱいいろんな本読まれていくうちにこれっていうのに出会ったりされるんですか。
そうですね、しばらくなかったんですけど、もう大学に行った時に今ベストセラーの歎異抄を開くという本がございますね、うん、
ええ、それに
この書かれた先生にお会いして、
あ、そうなんですか。
その先生の本を読ませていただいた時に驚きました、
うん、なぜその答えが分かったんですね。
その答えが分かったんです、
う
ん、何のために生きるのか、やがて死ぬのになぜ生きると、
うん、
それでびっくりしたんですけれど、もっとびっくりしたのはその先生がお釈迦様親鸞聖人の、
うん、
お言葉について話をしてくださるからですね。個人的な考え方ではなく、お釈迦様親鸞聖人が教えてくださっているんですよ、なぜ生きるということを、
は
あ、こういうことを教えてくださったので、それじゃあ私の寺で分かっててもよかったのにと。
あ、本当ですね。
ここまで到達するのに20年近くかかった
あらら
思いました。もう少し早く出会えたらよかったのにっては思いました。
はあ、それは何か解釈が違うんですかね。お寺でそれを知らなかったって分からなかった。
解釈が違うかと言われたら解釈は違わないですね、
うんうんうん、
で寺の本はとにかくありがたいありがたいって書いてあるんですけど、何がありがたいのかも分からなかったんです。
はい、
こういうことだったら確かにありがたいことだと。
あ、
高森先生のお話を聞かせていただいて初めて目が開いたというか 驚きました。ただただ驚きました。しかも死んだ後に助かるんじゃなくて、生きている今現在すごい幸せになれるんですよと、いうことを実際親鸞聖人の書物によって教えてくださるので、勝手に作られたことではないことは明らかでしたから、本当に驚きましたですね。早く知りたかった。そして同時にやっぱこれは皆さんにも知っていただきたいなと思いました。
念仏系って亡くなったらどうっていう話が、ね、多くて、その現世利益みたいなこと説いてない
ですよ ね、
ですよね、はい、でそれをちゃんとその親鸞聖人が読み解かれた、はい、
そうなんです
っていうことなんですか、ね、
現在からそうなんです、暗い心が明るくなりました。寺はですね、たくさんの門徒の方がいろいろお米とか野菜とかお金とか持ってきてくださって、はい、私たちは恵まれて生きてますけど、じゃあこの方々に一体何をお返しすればいいんだろうと、私たちはそのお経を読んでるだけなのに、そのお経の功徳がそんなにあるものなのかなと、お経を読んだからといって悲しい葬儀が明るくなるわけではない、
はい、
元気が出るわけではない、一時癒される気はしますけれど、
はい、
まあ、これもやっぱり一時そんな気分になるだけですよね、本当に解決していかない、苦しみや悲しみが解決していかないのに、これだけいろいろ恵まれているのが、心苦しかったというのはありましたね。寺の方みんなそんな風に思っておられる方もあるかもしれませんが、その方々に親鸞聖人の本当の教えを知った時に、これを皆さんに伝えてあげたいと、皆さんもこれを知られたらきっと明るくなられるだろうと、こう思ってとても嬉しかったことを覚えてます。
またそこからいろんな経典とか読んだりされたりしないんですか、比べるとか。
そうですね、あの他の本も読みましたけれども、ダントツに分かりやすかったですね。
あ、そうですか、はい、今講師やっておられるんで仏典とかいろいろ読まれるんですよね、他の、
はい、勉強させていただいてますが、
でやっぱり他の仏典と比べるとやっぱり違うんですか。
経典を読む上では、
はい、
なぜ親鸞聖人の教えかというと、
はい、
他の修行する仏教いっぱいありますけれど、
はい、
修行ってできる人とできない人ってありますよね。
ですね、できる人の方が少ないんですよね。
そうです、体力ともう精神力がすごくないとできないです、もうそれでもできなかったと親鸞聖人おっしゃってますから、親鸞聖人のような方ができなければこれできる人あるのかなと思われますよね、
はい、
だからそういう親鸞聖人はなぜ浄土仏教という阿弥陀仏の救いというものを教えられたかというと、はい、修行ができない、とてもできるものではない、仏教は体だけではなくて一番心を重く見られるんですよね、心で悪いことを思ったりしてはいけない、心で良いことを思わなければならないですけど、じゃあ私たちの心はどんなことを思いますか、いいことばっかり思いますか悪いこと思わないようにしようと思ってできるでしょうか、
できませんよね、はい、できません。
車を運転しても、ちょっと前にゆっくりした車がいると、ね、
早くみたいなね、
ちょっと思ってはいけないことを思いますよね。でクラクションを鳴らす人もありますけど、クラクション今鳴らしちゃいけないから鳴らしませんけど、心の中ではピピってやってます、心の中で思ってもいけないんです仏教は。そんなことできる人誰がおられますか。
いや、それはできないですよ ね。そういうの、まあ、仏教用語でいう煩悩なので、
みんな世界平和って言いますけど、世界平和どころか一家の家の中で平和が保てますか。
ね
しょっちゅう喧嘩しますもんね。
そうなんですけど、
たかだか3人4人の平和が保てなくて、世界平和がどうして成り立つものかと、だから心の中でいろんなことを思うんですね、あまりよろしくないこと、これはどうしようもない、出てきちゃうの、
はい、
あ、こんなこと思ってはいけないって 思った時点でもうすでに出ちゃった後ですからね、
はい、
う
ん、でもそれ煩悩みたいなものは消えませんっていうことって、はい、それは受け入れるんですよね。
そうです。だからこそそういうものが煩悩ってのは患い悩むと書きますよね、だから欲の心であれが欲しいこれが欲しいもっと欲しいとか、
うん、
こんな心で苦しみますし患ったり悩みますし、はい、欲が妨げられると、
うん、
お金儲けようと思ったのに儲け損なったとなると腹が立ってきますよね、
はい、
眠いと思って寝ようと思ったのに騒音がうるさいと腹が立ってきますよね、はいはいはい、これ欲が妨げられると腹が立つ、うん、これ怒りです、
うん、
怒ってもぶつけられない人ばっかりじゃないですか、
うん、
面と向かって腹立てたら仲悪くなりますから、
はい、
ぐっとこらえますけど、
はい、
そうすると恨みとか憎しみとかこういうのが出てきますね。
ほうほう、
この恨み憎しみでまた患い悩んでますよね、
うん、
だからみんな欲や怒りや愚痴と言いますけど恨み妬みで悩み苦しみ続ける人生になりませんか、
うん、なるけどそれは何かやらないと気づかないですよね。何か自分に能力があると思ってる人いっぱいいるじゃないですか、
はい、
でも自分の能力の限界っていうのは何かやらないとわからないですよね。ですよね。
そうですね。
ね。でもそれ大事なことですよね。知ることって。
知ることはそうです、
ね、
いろいろいろんなことからそういうものを知らされるんですけれど、
そうですよね、
やはりそういう煩悩で苦しんでいく私たち心の中での苦しみもありますし、
うん、
そういうものが本当に生まれてきてよかったと生きてきてよかったと、うんうん、このための人生だったのかと心から喜ぶ身になるにはどうすればいいのかということですよね、
う
ん、大事なのは
どうすればいいですかね、
はい、
あのそういういろんな煩悩がある自分の中で、はい、それも収めて差し障りないようにっていうことでしょう。
みんな欲がありますから、うん、みんなお金儲けたい、だけど、うん、世の中に流れてるお金は決まってますから、
はい、
自分の取り分をできるだけ増やしたいんですよね、
うん、
合法的に、
うん、
でみんな自分の取り分を増やしたいと思ってやっぱりぶつかり合いませんか。
ぶつかり合いますよ、はい、
で取った人はにっこりしますけど取れなかった人は面白くないです
ね。面白くないですね。で社会はそういう競争原理で成り立ってるじゃないですか。
だからそれでやっぱり苦しむことも多々ありますし、まあ、世の中はこれで戦争になることもありますよね。
そうなんですよ。
だからこれは絶えない、ずっと昔から、
ね、
戦いが絶えない、恨み憎しみが絶えない、
はい、
戦争終わって何十年経っても恨みつらみがずっとあるとかですね、
うんうん、はい、
この私たちが本当に救われるにはどうすればいいのかと、救われるというか本当に生まれてきてよかったという身になるにはどうすればいいのか、これをお釈迦様や親鸞聖人が教えられていたんですね、
はあ、うん、どんどん深みに来ました、
はいはい、
仏教哲学のお話がちょっとすごい興味深いんで、これ来週も深掘りさせてお話お聞かせいただいてよろしいですかね。
はい、では
一番いいところで、
はい、ね、
はい、
もうというわけで番組のお時間が迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はですね本日のゲストである西田講師の好きな言葉を紹介したいと思います。踏まれても根強く忍べ、道の草やがて春の来るまで。まあ、このお歌は私たち雑草のごとくたくましく進まなければならないというふうに私は読んだんですけれども、どうして西田講師これが好きなんですか。
踏まれること多いですよね、生きていくと、
はい、踏まれっぱなしです、はい、
踏まれても根強く忍べ道の草と、道の草はもう踏まれっぱなしですけど、起きたと思ったらまた踏まれますけど、だけど頑張って春が来て花が咲くのを 忍んで待ってますよね、
うん、
そのように一生懸命どんなにいろいろ言われてもバッシングを受けても、
はい、
そこを光に向かって頑張って努力をしていけば、
は
い、やがて花咲く春が来るのですよと、
うん、
親鸞聖人も本当の幸せになれる、はい、そういう春が来ますよと、必ず来ますよと教えられていますので、
うん、
この歌は非常に好きなんですね、
うん、
はい、
生きる意味があると
う、ね、そうですね、生きる意味があるという歌ですね、
はい、
決して諦めないでと、
うん、はい、素晴らしいです。はい、今週も名言を学びました。ここで命未来学校公開講座のご案内です。
はい、6月18日日曜日午後2時から県内2つの会場で行われます。1つ目は射水市大門総合会館にて、テーマはがんの診断と治療について、消化器がんを中心に、講師は新生会富山病院消化器センター長新野英二先生です。2つ目は都波三峡村ミュージアムにて、テーマは100歳まで美味しい食事を口から食べよう、嚥下障害について、講師は新生会富山病院耳鼻咽喉科徳川隆弘先生です。それぞれ入場無料です。皆さんご参加お待ちしております。
はい、命未来学校では個人法人問わず協賛メンバー、そしてこの番組にも協力していただける企業サポーターを募集しております。協賛メンバー、企業サポーターの加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook にてお伝えしていただきますので、よろしくお願いいたします。またこの番組へのご意見ご感想、公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、バン社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社都市用射水内科クリニック、株式会社振興開発安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは浄土真宗親鸞会仏教講師西田めぐみさんでございました。来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明と
イローナでした。
また来週。
また来週。「うだらも満たすわろう」「言葉を」